ご紹介に預かりました森和彦と申します。パワポの準備はよろしいでしょうか。はい。私本業は備前焼作家をしております。今から10年前、特殊機材を復刻しようというプロジェクトが始まりまして、その中のメンバーとして初参加させていただいてから早もう10年経ちました。あっという間の10年でしたけど、その中でいろんなことをいろんな先生方も含め、いろんなその古代史ファンの方々からご教授をいただきながら今日まで制作を続けさせていただいております。よろしくお願いいたします。それでは画像を見ながら進めさせていただきたいと思います。これが今から7年前8年前ですね。小山経理作物館発掘された時の時に発掘されて展示させていただいた特殊機材です。真ん中にありますのが向こう気味だった、今回先ほど近重さんにご紹介あったこの表のページにあります一番、左手向こう気味型が真ん中に来ております。でこれは新見の西遺跡というところから発掘されたものです。でその横に縦付きの立ち坂型がございます。で同じものが実は同じものといってもこれよりちょっとサイズが小さくなるんですけど、表に皆さん入ってこられるときに見ていただいたと思うんですけど、出雲西谷墳丘墓の方が発掘されました、特殊機材、それも立ち坂型になっております。そして、このページのこの横の、まあ、これからまたどんどんいきましょう。はい、まずは自己紹介。私大学時代彫刻をやっておりまして、で鋳造から木彫、あと鉄の溶接から、まあ、いろんなことをさせていただいております。で普段は、まあ、器とかを作っておるんですけど、こういったちょっとアート作品も作っておりまして、アートの今これも今から10年前発表させていただいた作品ですけど、こういうものも作っております。で今まで作った機材の数とかもちょっと載せさせていただきました。でこれからちょっと機材のまず土掘り、当時と同じ製法ということで、当時と同じ土を使うということで、この吉備の、まあ、某所から土を掘らせていただきました。300キロで次に行きます。1個進みすぎましたね。はい。土を掘った分を乾燥させて砕いて、そしてふるいにかけて、水でこしてやっと粘土という形になっていきます。結構時間がかかる作業になります。で土踏み、これアースデというイベント、アルツケバラ園の方ですけど、ここは上等遺跡という遺跡があって、昔の、船着き場とかがあったらしいんですけど、でそこで土踏みをやりまして、で子どもたちにも土を踏んでその感触を味わっていただいた時のものです。でこの土を使っていよいよ制作に入ります。プロジェクト、これも2013年です。この時作ったメンバー、備前焼作家の皆さん勢ぞろいしていただいた写真です。で最初ミニチュア制作から、どんどんいっちゃう、ミニチュア制作をしまして、まずこういった形のものをどういったら焼けるだろうかと、最初は開放型の焼きという焼き方、これ縄文時の焼き方なんですけど、をして焼いた様子です。今度大型のを作りました。でこう輪積みにしていく様子が分かりますでしょうか。一段ごとこう積んでいって、作品を積み上げていって大きいものを作って、で最後弁柄を混ぜた胎動を表面に塗って、これを我々煮と呼んでますけども表面に塗っています。でこの煮を塗った後に、この古胎紋、これ宮山の線刻なんですけど彫っていきます。であとでこのあと透かし、下にこう図面が見えてますけど透かしを入れて、完成となります。で乾燥させた後に、焼成、します。最初に焼いたのも真っ二つに割れました。もうこれはなかなか本当に焼くのが大変で、これは密閉型の焼きという焼き方をしたんですけど、上にこう生草をかけて湿ったものをかぶせることで中の保温力を保って、中には乾いた乾燥した藁を詰めて焼きます。でそうすると焼き上がるわけですけど、その寝かして焼くか立てて焼くかと我々も議論がありまして、で立てて焼いた時もあるんですけど、この時は寝かして焼きました。それは黒飯というものが 側面に見えるんですけど、それから寝かしたであろうということが分かるので寝かして焼いたんですけど、割れました。で、割れずにどうしたらいいのかというのを我々また研究するわけです。で、これは向こう気味型を作った時の糸目と呼ばれる、我々あの工芸の世界では糸目と言うんですけど、考古学の世界ではなぜか櫛垣鎮仙門と言われておられおります。で、あえてこうヘラをこう横に当てて回すことでずっとこうあの糸のような線がついていきます。で、これこれが立ち坂型を作っていくという様子です。これも段ごとで作ってかなりあの難しいあの線刻の細かい模様が入っております。で、あの一番下のところにこう、ね、線刻を入れてる様子が見えると思うんですけど、押してこうなるべくこうバリが出ないような線の入れ方をしておりますね。で、こう機体が出来上がって、製造した写真です。で、この時にこれは、備中国分寺のある駐車場、で野焼きをした時の様子なんですけど、あの用意した藁があれだけ結構な数の藁だと思います。で、まず床を焼いて湿気を飛ばしてからその藁を敷いていきます。はい。でこれが、まあ、その焼いている様子、準備している様子なんですけど、藁を敷いた上にまず機台をこう乗せて、寝かして焼いて分と垂れて焼いた分とあります。で、さらにこう木を横にしまして、さらに、乾いた藁を乗っけてから湿った藁を上にかぶせて蒸し焼き状態、まあ、簡易的な釜のような状態を作って焼きました。で、これが焼成している様子です。最初も白いあの煙がもくもくと立って、でやがてその火が落ち着いてこう中からこう覗いて見えるようになってきます。で、焼けましたということで記念撮影で備中国分寺御所を写っております。まあ、こういうイベントも早10年前にあのさせていただいておりました。まだまだその謎の部分は結構多いんですが、まあ、なんとかあの形にすることができたかなというところで、あります。で、その後立て付きサロンというのが立ち上がりまして、代表がこの後登壇される岡正夫さん、で吉備邪馬台国当選説という素晴らしい本を書かれておられます。で、その立て付きサロンのメンバーとともに作ってこの機台にしたあの そこに展示しておりますけど、あれは最初に作った機台ですが、2本目に作った機台を出雲まで届けました。で、その時の様子です。あの横に映っておりますタタッキーというのは可愛らしいマスコットみたいなキャラクターなんですけど、それも線刻で彫られたあの模様が残ってまして、それを立体化したマスコットキャラを作ってみました。あ、これ贈呈式ですね。はい、これ1個前があったか、あ、そうそう、これ焼いた時です。それをね、はい。で、これ立て付きサロン、立て付きサロンで焼いて立ち坂型なんですが、これはね、焼いた後あのちょっと強度が足らずにあのもろくも崩れてしまって今はないんですけど、幻の機台となってしまいました。確かにでもやっぱり素晴らしくあの形も美しいと、吉備を代表する本当に立て付きの、あの代表するあの機台だと思います。はい、ありがとうございました。ちょうど時間となってしまいましたので、もうそろそろ終わらせていただきます。で、さっき あの妄想姫、あのこの一番左のある機台だけちょっとあの説明して、これあの焼いた時の様子です。はい、ご清聴ありがとうございました。